松本英子がお送りしているフラワーズ。さあ、ここからは世界各地に咲いている今話題の花にアクセスします。ワールドフラワーズネットワークです。世界中に散らばっているフラワーレポーターの方に現地の旬な話題を生で伝えていただきたいと思います。さあ、今日は中国とつなぎます。中国の四川省に四股城山という山があるのをご存知でしょうか。この四股城山は中国のアルプスと呼ばれるとても高くて美しい山で、観光スポットとしても人気なんですね。さあ、この時間は中国にお住まいになって11年、その四股城山自然保護区管理局で顧問をされていらっしゃいます大川健三さんにお話を伺いたいと思います。フラワーレポーターの大川さん、ニハオ。
あ、こんにちは。こちらの言葉で、ノーゲンドラと言いますけれども、
はい、よろしくお願いいたします。
こちらこそ。
お母さんにレポートをしていただくのは2回目ということですけれども、今日はどちらにいらっしゃいますか。
今三国志で有名な四川省の成都に出てきています。
はい、成都にいらっしゃるということで、今何時頃でしょうか。
こちらの時間で3時です。
はい。今日のお天気はいかがですか。
いつものことですけども、今日も成都の天気は曇りがちです。
あ、いつも曇りがちなんですかね。
そうですね、何しろ太陽が出ますと犬が吠えると言われているところですから。
うん、なるほど。ちょっと雲、常に曇りがちという場所なんですね。さあ、今日本はですね、紅葉の季節になっているんですが、四川省の方ではいかがですか。
成都の紅葉は始まったばかりですけど、はい、四股城山の紅葉は、ほとんど終わりました。この四股城山なんですけどもね、現地の言葉でスークニャンシャンと言いまして、
はい、
私こちらの方を使い慣れていますので、
あ、はい、
スークニャンシャン言わせてもらいます。
はい、わかりました。これ漢字で書くと、こう数字の4に姑娘山と書いて、四股城山って言うんですよね。
はい、その通りです。
うん、独特なお名前ですけれどもね。このスークニャンシャンの、自然保護区管理局で顧問をされていらっしゃるという大川さんですけれども、具体的にはどういったお仕事になるんでしょうか。
自然の撮影記録と環境の調査が主な仕事です。
なるほど。ということは常にこうカメラを持って動いていらっしゃるんでしょうか。
そうですね。
この四股城山スークニャンシャンはどんな場所なんでしょうか。
私がいます成都の西約230km ぐらいにありまして、
はい、
高さが6250m の雪山です。氷河が作った地形の大変きれいな山です。ここは高山植物とか野生動物が多くて、周囲1300平方キロメートルぐらいが自然保護区になっています。また山麓にですね、パンダがいまして、
はい、
ユネスコの、世界自然遺産にもなっています。パンダで有名なガリュというところがあります。現地の言葉でウォーロンと言いますが、
はい、
ここはちょうど東隣になります。
なるほど。
そんなことから昔からですね、登山者や花を見るハイカーが多いところでして、ガイドブックの地中の歩き方でも紹介されています。登山をする人は5000メートル級の歩いて登る目指す人が多いです。年間数千人ぐらいが登っていまして、あと花を見る人はたくさんいまして、年間数万人おります。スクニャンシャンは高山植物の宝庫と言われています横断山脈の東の端にあたります。
なるほど。
スクニャンシャンは大都市の成都から一番近い6000メートル級の山なので、訪れる人が多いようです。
たくさんの方が、皆さん訪れているということですけれども、本当に珍しい植物たくさんあるようですね。
ここのスークニャンシャン界隈だけでは見れない花がたくさんあります。
実際にお花がたくさん咲いていて綺麗ということもあって、大川さんはそのお花を集めた花図鑑のウェブサイトも作られたんですよね。
はい、 10年以上こちらで撮影していますので、
はい、
花の写真がだいぶたまりまして、
うん、
この写真200枚余りをですね、花図鑑にしてウェブサイトに掲載しました。
はい、
代表的なブルーポピーとか厚森草の希少種もありまして、でこちらに多い桜草とか白髪菊の仲間もたくさん入っています。
うん、
その他日本ではお目にかかれない花もたくさんありますので見てやってください。花塚の名前はですね、
はい、
英語なんですけども、
はい、
カラフルフラワーズオブザクイーンバレーです。
はあ、
全部英語で書かれていますが、
はい、
花の写真を見ながら、調べられますので、
うん、
この図鑑にはですね、およそ40ファミリー100スペーシーズの花を掲載していまして、
はい、
特にアシャン会話でよく見る花の8割ぐらいをカバーしています。
お
ウェブサイトなんですけども、
はい、
電話では申し上げにくいので、
あ大丈夫です。
GFN さんのタイトルを見てください。
はい、こちらで AMO フラワーズのホームページのトピックスの方にも今日載せさせていただきましたので、リスナーの皆さんもね、ぜひ写真の方をチェックしていただきたいですし、私も見させていただきまして、本当に美しい、お写真自体もとても綺麗で、素敵だったんですよね。
ありがとうございます。
あれはすべて大川さんが撮られてるんですか？
はい、そうです。
すごいです。もともとお写真を勉強されてたんですか？
趣味でですね、撮ってまして、特に勉強しておりません。
そ
うな、独学になります。
すごい素晴らしい、本当にお写真ばかりなので、一つ一つねじっくりと見ていただきたいなと思いますけれども、先ほど地球の歩き方のお話もありましたけれども、その地球の歩き方の中で今回新しく短波と呼ばれているところも載ったということなんですが、こちらは大川さんも注目している場所ですか？
はい、実はこちらの言葉で断波と言いますけども、こちらもですね、私仕事しまして、私の家族は実はこの断波の方に住んでおります。
なるほど。断
波はですね、
はい、
スークニャンシャンの西約130キロにあるヤロンチベト族が住んでいるところです。
うん、
でここは深い谷底が東西南北に走っていまして、ところどころにある緩斜面にですね、石積みの高い塔とかが広がる大変綺麗な場所です。ちなみにここはですね、中国で最も美しい村落と言われていまして、2000年代に入ってから、たくさんの人が訪れるようになりました。
なるほど。
3月後半はですね、梨の花があちこちで咲き揃いまして大変綺麗です。で11月中旬になりますと紅葉が大変綺麗になります。
今頃ですね、
それとですね、毎年10月26から28日頃にかけてですね、お祭りが開かれます。
はい、
ここではギャロンチベト族の人たちが伝統的な衣装を着てですね、踊りとか歌を披露するものでして、四川省の重大祭りに、数えられています。
はい、
あとまあこれは私の個人的な趣味でもあるんですが、ここ歴史的にですね、文化的に大変興味深いところでして、
はい、
チベットのトバン王国、ご存知だと思いますけれども、
うん、
このトバン王国以前に、栄えたシャンシュン王国からのですね、移民があったところです。
なるほど。
まあ、大変興味深いところなんで、もしご興味ありましたらば、ネットで調べてください。
はい、わかりました。ぜひですね、お母さんのこの花図鑑の、ね、サイトとともにちょっとね、短波の方もチェックしていただきたいなと思います。今日はお母さんお忙しい中本当にありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
今日のワールドフラワーズネットワーク、中国四川省にお住まいのフラワーレポーター大川健三さんにお話を伺いました。